Formation。
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、さまざまな取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに三田市消防本部救急課の高見さんにお越しいただき、9月9日の救急の日にまつわる救急フェアのお話、子育て世代に向けた救急講習会の募集について、そして新型コロナウイルス感染症にまつわる日常生活で注意したい点についてお話しいただきます。高見さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。三田市消防本部救急課の高見です。よろしくお願いします。
お願いいたします。
今日は先ほど藤田さんがおっしゃった3点についてお話をさせていただきます。
はい。
1点目は9月9日が救急の日ということを皆さんに知っていただきまして、
はい、
救急の日に合わせた救急フェアの開催についてお話しします。2点目はお子さんがいらっしゃる子育て世代の方を対象とした救急講習会の受講者募集について、
はい、
それから3点目は現在も続いております新型コロナウイルス感染症で日常生活において注意したいことなど、お子さんたちも含めて知っておきたいことなんかをお話しできたらと思っています。
はい、かしこまりました。では最初の救急の日についてですが、やはり9月9日で9が2つ重なって語呂合わせ、救急の日なんでしょうか。
はい、まさに単純にその通りなんですけれども、
はい、
結構古くから作られていまして、救急医療や救急業務に対する正しい理解と認識を深めることを目的としまして、
はい、
昭和57年と、うん、まあ、今から40年も前に現在の厚生労働省によって定められたんです。
そうなんですね。
簡単に言いますと、はい、救急について知ろうという日です。
うん、
では藤田さんにお尋ねしますが、
はい、
救急っていうとどんな言葉思いつきますか。
そうですね、やはり救急車ですとか救急病院、あとは最近ですと救急ダイヤルなんていうのもありますよね。
そうですね、
はい、
他にも救急箱や救急搬送などいろいろと救急という言葉が使われますが、今救急車という言葉が出ましたので、
はい、
よくたくさんの方から質問があります。どんな時に救急車を呼んだらいいかについてお話をさせてください。
うん、これは迷う方多いと思いますね。ぜひ教えてください。
はい、救急車が必要と感じたら通報していただいたらいいんですけれども、
はい、
特に突然の頭痛や痙攣、うん、胸や背中の痛みを訴えているとき、
はい、
それからお子さんですと唇の色が紫色でして、
うん、
あるいは呼吸が弱いときやぜーぜーと息苦しそうにしているときは迷わず通報してください。
はい、
また怪我などで出血が多くあって普段よりも受け答えが悪いときも迷わず通報してください。
はい、
それでも救急車を呼ぶべきか迷ったり病院を受診するか迷ったりしたときは、三田健康医療相談ダイヤル24というのが三田市ではありますので活用してみてください。
はい、
電話番号はフリーダイヤルで0120-310-328、 24時間年中無休で三田市のホームページも掲載されています。
はい、相談できるダイヤルがあるんですね。ではもう一度繰り返しておきましょう。救急車を呼ぶべきか受診すべきか迷うときは0120-310-328、0120-310-328、三田健康医療相談ダイヤル24までお電話ください。
ありがとうございます。救急車の話ばかりになってしまいましたが、 三田市の救急車が昨年出動した件数は3913件、はいはい、そのうちの4割弱が軽症の救急搬送となっております。
多いですね、
はい、かすり傷や歯が痛い、今日は診察の予定日なので病院へ行きたいなど、安易な救急車の利用が増えますと、本当に必要な救える命を救えなくなってしまいます。三田市では予備の救急車も含めて5台の救急車で市内全域をカバーしているんです。
はい、
本当に必要としている人のもとに1秒でも早く救急車が到着できるよう、緊急性のない場合ですとかタクシー代わりに救急車を呼ぶことはやめてください。
はい、
9月9日の救急の日を含めた9月の4日から9月の10日までは救急医療週間になっています。この機会に少し救急のことを知り、考えていければいただければ嬉しく思います。
わかりました。救急車は正しく利用して、本当に必要としている方の命が救われるよう、一人一人の意識を高くすることが大切ですね。お聞きの皆さんもこの機会に少し救急について考えてみてください。
ありがとうございます。では次に、救急の日に伴って救急フェアを開催いたしますので、その内容についてお話をさせていただきます。
はい、お願いします。
9月の17日午後3時からアメニスキッピースタジアムにおいて救急フェアを開催いたします。心肺蘇生法の展示や、実際に来ていただいた方に胸骨圧迫などをしていただく機会もあります。また救急広報車での広報動画視聴も行いますので、ぜひお越しください。
はい、まずアメニスキッピースタジアムというのは、城山公園にある野球グラウンドのことでしょうか。そして実際に救急隊の方に心肺蘇生法などを指導してもらえる機会があるということですね。
はい、その通りです。三田市宮にあります城山公園内のアメニスキッピースタジアムになります。実際に救急現場に出動している救急救命士が統一を伺いますので、
はい、
実践的な心肺蘇生法や応急手当を学ぶことができます。
うん、そうなんですね。救急救命士の方の救急現場でのお話なども伺うことができそうですね。応急手当に興味のある方はぜひお越しください。
またその日は関西独立リーグの兵庫ブレイバーズと和歌山ファイティングバーズの試合も行われます。
ああ、そうなんですね。
株式会社森田の車両展示がありますので、ご興味のある方はぜひお越しいただければと思います。
はい、
ただし新型コロナウイルス感染症の感染状況によりましては中止となる可能性もございます。中止の場合はホームページの掲載や防災メールでの配信によってお伝えしますので、ご確認いただければと思います。また当日の天候次第でも中止となる可能性もございますので、併せてご確認をお願いします。
はい、わかりました。野球の試合と株式会社森田による車両展示もあるんですね。ではもう一度確認しておきましょう。9月17日午後3時よりアメニスキッピースタジアムにおいて、心肺蘇生法や応急手当の展示や実技が行われる救急フェアが開催されます。新型コロナウイルス感染症の感染状況、当日の天候次第では中止となる可能性がありますので、三田市のホームページや防災メールなどでご確認ください。では高見さん、次に子育て世代を対象とした救急講習会の募集についてのお話伺いたいと思います。
はい、三田市消防署ではお子さんがいらっしゃる方を対象とした救急講習会の受講を随時募集しております。
そうなんですね。
もしお子さんが怪我をしたり病気になったとき、どうすればいいのかを講習会でお教えしたり、あるいは窒息した場合の異物の除去法ですとか、心肺蘇生法などを実際に体験していただければと思います。
小さなお子さんに何かがあったとき、保護者の方はどうしていいか分からずにとても慌てそうですよね。子どものための救急出動というのは多いのでしょうか。
はい、昨年だけで言いますと、
はい、
救急件数全部で3913件なんですけれども、うん、そのうちの360件が子どもさんに関わる出動件数となっています。
これも多いですね。
はい、約1割の出動件数ですね。 例えばお子さんが転倒して足から出血した現場へ実際に出動しますと、保護者の方はほとんどがどうしていいか分からずに困ってしまって救急車を呼びましたということがよくあります。出血しているのであれば止血を行う、発熱しているのであれば解熱剤などを飲ませてあげる、
はい、
などいろいろな対処法がありますので、お子さんが痛がっている、苦しんでいるのであれば保護者の方がしっかりとお子さんの様子を確認して適切な応急手当や予防対策をしてあげることが重要になってきます。
はい、
また救急車が要請されてから到着するまでにはですが、全国平均で約9分かかります。この9分間に何かできることがあるはずです。
はい、
消防署ではこの9分間にできること、救急車を呼ぶ事態にならないような予防法などもお話しすることができます。
はい、救急車が到着するまで9分もかかるんですね。もし本当に命に危険がある場合だと、到着するまでの間というのは気の遠くなるような時間に思えそうですね。特に小さなお子さんは自分で痛いところや苦しいことが言えない可能性が高いと思いますが、そういった場合はどうすればいいでしょうか。また応急手当という言葉が出てきましたが、どのような応急手当がありますか。
はい、その通りですね。まだはっきりと医師が伝えられないお子さんは、
はい、
自分の状態がどのような状態なのかを大人に伝えることはできません。そこは普段からお子さんのことをよく知っている保護者の方が注意深く観察していただきまして、救急車を呼んだのであれば的確に救急隊へ情報を伝えていただく必要はあります。
はい、
応急手当なんですけれども、心臓が止まった時に行う心肺蘇生法、窒息の時に行う異物除去法、
はい、
出血した時に行う止血法、骨折した時に行う固定法などがあります。先ほども言いましたけれども、普段からお子さんのことをよく知ってらっしゃる保護者の方だからこそ、お子さんの状態が普段とどう違うのかがよくわかると思います。
そうですね。
救急隊は要請されれば病院搬送しますが、
はい、
お子さんを守ることができるのはまず保護者の方です。ぜひこの機会に応急手当に興味を持っていただきまして、お子さんのことを助けてあげてください。
はい、ご自身の子どものことだからこそ分かることがあるはずですよね。もし怪我や病気になった場合の慌てる気持ちも分かるのですが、そこは一旦冷静になっていただき、どういう状態なのかを把握する必要があるということですね。応急手当にもご紹介いただいた通り、いろいろな方法があります。皆さんもこの機会に応急手当に興味を持っていただき、救急車が到着するまでのおよそ9分間にできる応急手当をしてあげてください。そしてお子さんを守るために、ぜひ消防署で応急手当の講習会を受講してみてください。
講習会では実際に応急手当についても体験していただけますが、
はい、
保護者の方が日常から思うような、こんな時どうしようといった疑問にもお答えします。ちょっとした不安をなくしていただくためにも、ぜひ講習会を受講してください。
はい、
また時間や場所についても相談していただけます。消防署でも実際、実施できますし、指定場所があるのであればそちらへ署員が行くことも可能です。
そうなんですね。
消防署で行うのであれば、消防車や救急車、はしご車の見学もできますので、お子さんを連れての参加も可能です。人数については少人数から受け付けています。子育てサークルや仲のいい保護者同士での受講も可能ですので、
はい、
一度消防署へ問い合わせていただければと思います。
消防車や救急車の見学ができるというのは、お子さんも喜びそうですね。場所や人数も相談可能とのことですので、皆さんも一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。
ちなみに子育て世代を対象とした救急講習会の募集案内としましては、
はい、
ポスターを市内の公共施設ですとか子育て関連施設にも掲示予定です。
はい、
そちらには QR コードを載せていますので、インターネットからもお問い合わせやお申し込みが可能となっています。
ありがとうございます。ではもう一度ご案内しておきましょう。三田市消防署では子育て世代を対象とした救急講習会の受講者を募集していらっしゃいます。講習会ではいろいろな応急手当の展示や実技、 また、こんな時どうしようといったお子さんが怪我や病気になった際の日常での疑問を消防署員から教えていただけるということです。講習場所や時間、人数は消防署に問い合わせの上ご相談いただけます。また受講者を募集するポスターを市内の公共施設や子育て関連施設に掲示予定とのことですので、チェックなさってください。では最後になりますが、現在も続いています新型コロナウイルス感染症にまつわる日常生活で注意したい点についてお話しいただきたいと思います。
はい、それでは最後に新型コロナウイルス感染症に関するお話をさせていただきます。はい、藤田さんは日常生活において何か注意されていることありますか？
はい、やはりありきたりかもしれませんが、外出する際はマスクをして、できる限りいわゆる3密となるような場所へ行くのを避けて生活しています。あとは外出先から帰った際には手洗い、うがいをしっかりとすることぐらいでしょうか？
そうですね、私もほぼ同じで、外出するときはマスクをして生活していますが、はい、夏場の暑い日ですとか、マスクをしたままで階段を上るときなんか苦しくないですか？
そうですよね、確かに息苦しくなってしまうので、周りに人がいないときはマスクを外したりもしています。
そういったことが大切です。屋外で人と十分な距離が確保できる場合は無理にマスクをしておく必要はありません。
はい、
特に夏場の暑い時期は自分の吐く息がマスクにこもって体温が上昇しやすくなってしまいますので、熱中症に陥りやすくなってしまいます。特に小さなお子さんは体温の調整が大人に比べますとうまくできませんので、気をつける必要があります。
はい、
お子さんがマスクをつけたまま走り回って公園とかで遊んでいる姿を見かけることがあるんですけれども、
はい、
夏場は危険ですので注意が必要です。マスクをつけるのはかえって呼吸をしにくくさせ、呼吸や心臓への負担になったり、熱中症のリスクが高まりますので、無理な着用はしなくていいと思います。
そうですね、つい感染対策に気を取られがちになってしまうんですが、マスクを使用するのも場所と状況を考えることが大切なんですね。その他に特にお子さんが気をつける方が良いことはありますか？
はい、お子さんで気をつけた方がいいのはやっぱり手洗いをすることだと思います。
手洗いですね。
はい、もちろん人と人との会話などでもウイルス感染は起こるんですけれども、はい、ウイルスがついた手で目や口を触ったり、食べ物を食べてしまうことにより感染するケースが意外と多いと言われています。特に、お子さんはいろんなところを触ったりしますので、しっかりと手洗いを行うことが何よりも大切だと思います。
そうですね、
しっかりと石鹸で洗えることに、洗えるに越したことはないんですけれども、
はい、
水道水で時間をかけて洗い流せばほぼウイルスは流し取れますので、ぜひとも手洗いをしっかりしてあげてください。
はい、手洗いが特に大事なんですね。皆さん意識してお子さんの手洗いを実践してあげましょう。大人でも手洗いは大切なことだとは思いますが、よくお店の入り口などに置いてあるアルコール消毒、これでもいいんでしょうか？
もちろん大人も手洗いが大切なのは変わりませんが、アルコール消毒の時に気をつけてほしい点があります。
はい、
それは手を洗った後に濡れたままの手でアルコール消毒をすることです。アルコールは水に溶け、よく溶けるため、濡れたままだとアルコールの効力が半減してしまいます。
そうなんですね。
逆に中途半端な手洗いであった場合、ウイルスが残っていることもありますので、アルコール消毒する際にはしっかりときれいなタオルやハンカチで手の水分を取ってから行ってください。
濡れた手でアルコール消毒をしてしまっては効果が下がるんですね。せっかく消毒するのですから気をつけないといけませんね。
その通りですね。大切なのは基本に立ち返ることだと思います。
はい、
人が密になるような状況を避けて、マスクを必要な時に使用して、手洗いをしっかり行い、自らウイルスに感染しない、また人にうつさないという意識を持って、ウィズコロナと呼ばれる日常生活を少しでも楽しみを見つけながら過ごしていきましょう。
はい、
私たち消防職員も職場で感染を広げるわけにはいきませんので、基本を大切に日々職務に当たっていきたいと思います。
改めて大切なことを教えていただきました。高見さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三田市消防本部救急課から高見さんにお越しいただき、9月9日救急の日にまつわる救急フェア、子育て世代を対象にした救急講習会の受講者募集、そしてコロナ禍での生活の注意点についてご紹介いただきました。次回の放送は9月19日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。